ストどうも小出です。
南波です。
コンプロラジオです。このプログラムは積極的に愛はしないがあったらたで話し足りない小出介と南波和美がチリチを洗いふんわりもちもち雑談を繰り広げるポッドキャストの AM 的良心を司る番組です。お願いいたします。
こんにちは。
K-POP がまたいろんな話題がありましたね。
いやーね
ー、この2週間ぐらいで。
そう、
まずはコーチェラですか。
コーチェラですね。
コーチェラのルセラフィムの生歌問題、
すごい盛り上がりでしたよね。
ね、
賛否っていうか結構否定が多かったのかな。
僕は正直全然意味が分かんなかったです。
お便りに先に触れた方がいいかな。
はい、
もぐもぐさん、
うん、
埼玉県。
こんにちは。
小出さん、生さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。先日こちらが開催されましたが、ルセラフィムのステージはご覧になりましたか？ X 上では賛否両論繰り広げられていましたが、私はコーチェラというステージと彼女たちの音楽性やパフォーマンスの良い部分のミスマッチが起きていて同情を覚えてしまいました。
うん、
またあまりにも国境で盛り上がりすぎて、同じく K-POP 勢の 80s が気迫あふれるパフォーマンスをしていたこと、日本からだと新しい学校のリーダーズが盛り上がっていたことなど、ポジティブなニュースがその裏に隠れてしまって悲しくなりました。お二人はどのように見ておられましたか？よかったら感想をお伺いしたいです、みたいなね。あれなんですよね。だからその一周目の方が、うんうん、そのがっつり生歌でバンドサウンドでみたいなところだったんですよね。
2週目はきっちり、まあ、補正してというか、
ね、
かぶせをきっちり乗せてね、
で、で踊りもそこまで要所要所でみたいな、あの激しさを抑えて、要は歌をちゃんと安定して聴かせるようなみたいなことですよね。
なってましたね。
なんか
何が
でも俺も小出君と一緒、
うんうん、僕は正直、うん、まあ、2週目は安定してたんですけど、
うん、
こうライブとしてのエモーションというか爆発力みたいなのはもう断然1週目の方が良かったし、
うんうんうん、
興奮しましたけどね。
だからさ、これコンプロの前のどっかでも話したかもしれないけど、うん、なんかそのバンドって動機とか、うん、そういうこととでやっぱ関係してる気がするよね。
うん、
その音源を音源が100点だとして、うん、なんかそこに近づけることがなんか正しいみたいな、うん、なんか言ってしまえばもう別物ですらある表現だと思うんだけど、
うん、
なんかそこへのその齟齬があるというか、うん、それぞれ捉え方が違うっつうとこなのかななんて思って見てましたけどね。
なんか生歌の実力がみたいなのも結構ありましたけど、
うんうんうん、
誰のどこが、
ね、
誰のどこが気に入らないのっていう感じでしたよ、うん、僕は。
あとやっぱ短い切り取りっつうのもあるよね。なんかここが
ちょっと乱れてるところを切り取って、
そうそうそうそうそう、下手なんじゃないかみたいなさ。
いや全編良かったですよ下手だなって思ったとこなんか全くなかったですよ。
そうでしかないよね。
うん、
あとなんかドラムがうるさいとかさ。
はあ。
でもさ、生で叩いてさ、
うん、
それこそダイナミックにさ見せるためのものじゃない、うん、
ね、
うん、
何が嫌なの
やっぱ音源と違うってとこなんじゃない。
じゃあ音源聞きゃいいじゃん。
そうそうそうそう、音源口パク、
うん、
でなんかそれが最高のものとするんだったら、
うん、じゃあライブしなくていいよね。
そうそうそう、そうなっちゃうよね、
うんうん、歌番組だけ見ればいいし、うん、いや俺はもう一週目の全編生歌本当に好きでしたよ。
うんうんうん、
でメンバーが盛り上げようとしてるっていうのも、
うん、
さらにダイレクトに伝わってくるし、
なんかだからちょっとクールな歌声がさ、うん、すごい熱くなってさ、
うん、
まあ、がなるじゃないけど、うん、強く発声するとかも、うん、やっぱそれまではあんま見なかった光景だから、
うん、
なんかびっくりみたいなところもあったのかな、うん、
だかその生歌を披露する、しかも、
うん、
コーチェラですよ、
うん、
コーチェラの規模感で生歌をがっつり披露するって、
うん、
それまで生歌をやってこなかった人たちからしたらね、
うん、
すごいプレッシャーだと思うんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、ユンジンとチェウォンは まあ、歌もともと上手いし得意な人たちだと思うけど、うん、そのさくらもうんちぇも、うん、カズハも、まあ、そこまで歌が得意じゃないというか、うん、カズハに関してはこの間までバレリーナだった人だし、うんうん、でさくらも、まあ、ずっと歌に対しての苦手意識みたいなのもね、
うん、
ずっと言ってたりとか、うん、でうんちぇも前に何かの曲の時に、うん、あこのパート自分が歌うんだみたいなのが意外って思ったみたいな、いやここは絶対ユンジンかチェウォンだろうって思った見せ場が自分のところに来て、うんうん、あ自分が歌うんだみたいな、でそれ嬉しかったしそれ、うん、あのプレッシャーもあったしみたいな話してたりとかするようなメンバーだから、
うんうん、確かにそうだよな。さくらさんなんて48だから、48なんてねそれこそ、うん、やっぱリップシンク
が基本だし
みたいなところありますからね、
うんうん、でさくらはインタビュー で自分があんまり歌に、苦手意識があるし、うん、で人からもあんまり歌が上手くないって言われたりするから、うん、すごいコンプレックスでもあって苦手意識もあるんだけど、うん、まあ、それをどうにか克服したいと思ってるし、うん、でそのレッスンもすごい受けててみたいな、うん、まあ、話もしてたのよ。でちょっと前に、パーフェクトナイトのアメリカでの活動があった時にさ、うん、生歌でパフォーマンスするのがあったのよ、なんか音楽番組で、うん、でそれ聞いて、えさくらこんなに歌上手くなってる、
成長してる、
そう成長してるっていう、うん、なんかその兆しがあったから、あの生歌でも全然今後通用するのではとかってちょっと思ってたんだけど、うん、それがこちらであんなにあそこまで調整してきてて、
うん、
いや俺はすごいことだと思うよ。もともと歌が苦手意識があって、うん、このしかもこの2年半3年ぐらいの間あんまり生歌を歌ってきてない人がいきなり全力で歌って踊ってコーチェラみたいな、緊張しかないから、それの中であのパフォーマンスは俺はすごいことだと思ったよ、
うんうんうん、あれもあるんじゃないですか、その当たり前だけど、うん、会場で見ている、
うん、
まあ、会場がやっぱメインじゃない、
まあそうだよね、
うん、それとその LINE を通してさ、うん、配信で見てる、うん、みたいなところの臨場感だとかの違いみたいなのもあると思うし、うん、
そうね、
うん、
会場のさ、うん、ファンカム結構いろいろ見たけどさ、うん、ルセラの、うん、爆発的に盛り上がってたけど、
ね、すごいよねパーフェクトナイトとかさ、頭からケツまで合唱
ずっと歌ってるとかさあれは配信じゃそれは分かんないだろうし、
うん、
でそれだけの会場の盛り上がりをメンバーが感じてたら、うん、メンバーも高揚感あるし、
それはあるね、うん、
それは力が入ったりとか、うんうん、熱入ったりもするじゃん、
うん、
それがライブなんだけど、うん、何が嫌なの？
そのだから一瞬上ずったところをさピックして、うん、これ下手じゃんみたいなとかになってたってことなのかな。
それ言ったらもう誰のライブも見れないよ
ね、
うん、
でもやっぱこれ SNS の良くないところでさ、なんか一回そういうのに火がつくとさ、うん、なんかそういう情報を集めがちじゃん、うん
ね、
例えばネガティブなところを見たいって思った人はネガティブなものばっかりが集まってきちゃうから、うん、それがなんか事実に見えてしまうっていうかさ、みたいなのも あるような気するけどね。でも思うよね、アイドルソングとかそういうアイドルのパフォーマンスってなんか人々は、
うん、
自分も含めなんか何を大事に思って見るのかなみたいなのはちょっと考えたけどね、
うん、
どこが一番大事なんだろうみたいな。でもやっぱ総合的なことだと思うんだけどさ、その踊り歌、
うん、
なんかルックスなのかなとか存在感とかみたいなことだと思うんだけど、なんか その全てが噛み合ってないといけないのかなとか、その時にちょっと歌だけなんかいつもと違うとかなった時にめちゃくちゃ違和感が生じるものなのかなとか考えたりとかしましたし、
実際生歌でめちゃくちゃ踊ってめちゃくちゃ歌えるグループもいるのはいるよ、
うん、そうだね、
うん、いるのはいるけど、
うん、
それらと比べてあっちのグループがこんだけ歌えてんのに、うん、こっちのグループは歌唱力がいまいちでとかって、
うん、
それはちょっとナンセンスな議論のような
気がしますけど、まあ、違う人間だからね。
違う人間だし、うん、違うコンセプトのグループだしさ、
うん、
プロなんだからここまでできて当たり前みたいな、
うんうんうんうん、
プロを何だと思ってるのかっていう、
うんうんうん、
ルセラフィムは立派なプロフェッショナルですよ。
めちゃくちゃプロですからね。
うーん、
だからさ2週目のさあのシュッとまとまった感じさ、うん、ちょっと寂しかった
よね。寂しかったよだから、
ね、
うん、1週目の、うん、あのエモーションを一回体感しちゃってるから、
うんうんうん、
2週目確かにだかその配信という意味では全然聞きやすかったと思うよ、
うんうんうんね、
ちゃんとかぶせも出てるから、うん、配信の音源としては全然聞きやすかったはず、
うんうん、でもそれが本当に見たかったかっつったら分かんないもんね。
僕は正直言うと生歌のまま2週目も見たかったです
ね。
うん、
もうものともせずね、
ものともせず
ネットのさ、うん、そういう評判とかもさ、ね、気にせず、
うんうん、口パクなのか、
うん、
生歌なのか問題みたいなのは、
うん、
昔からあるけど
俺さサマソニでさ何年か忘れちゃったけどビヨンセを見てさ、うん、めちゃくちゃ興奮して、うん、でその秋に行われるビヨンセの日本のツアーのチケットすぐ買ってさ、うん、埼玉スーパーアリーナ見に行ったの、うん、そしたらさサマソニと全く同じ即興やってて、
うん、
全く同じだったわけ、
うん、
だから口パクだったわけよ要は
ってことだよね、
うん、それ本当にさ衝撃だったんだけどでもかっこよかったんだよね、
うん、
だからそういうこともあるし
だそのショーのために、うん、その音源を出してるところもあるわけ、
うん、じゃん、そうそうそう、うん、
みんな、
うん、だから思うそういうことも思い返したりして、うん、ああなんか人はコンサートで何を見て何を思うのかみたいな何が大事なのかなっていうのはめっちゃ思ったな。
バンドの演奏とかでも、うん、本当に目の前で、
うん
弾いてるギターの音が出てるかって正直皆さん分かってないだろう
もう分かんない今まで来てるからね、
うん
うん、そうだよね、うんうん、とかさヒップホップのアクトだってさそのオートチューンの歌とかってさ、うん、どこまで生か
みたいな
あるじゃない、
うんうん、なんだぜ、
ね、
本当は、
うん、でもだからこそなのかなちょっと生っぽいものが出た時に、うん、人間味が出てしまったらなんかすごく逆にそっちの方が違和感あるみたいな、
うん、
それに慣れすぎちゃっていてむずいね
難しいよ、うん
うん、それで言うとね、うん、日本もね、
うん、
最近は電波組インクが終わるっていうさ
い
エンディングを迎えるっていう
しましたよ、
うん、
ついに電波が
ね来年2025年の頭って言ってましたけど
アイドル戦国時代っていうのは、
うん、
日本の、
うん
2010年ぐらいからでしたっけ
そうですね2010年、うん、TIFF の最初の年が2010年なんで、
うん、じゃあそこからじゃあ15年ですか、
うん、
で一つの、
まあそうだね、
時代が終わるというか、うん、いよいよ本格
これはさすがに終わるって言ってもいいよね
うん
、うん、
ね
うん
っていう気がしちゃったなな
んか俺もねその発表があった時のリキッドルームのライブ見に行ってたんだけど、
うんうんうん
そのまあ、セットリストが割とそういう風に思わせるような、うん、匂わせるじゃないけどなんか改めて振り返ると、
うん、
あなんかそういうことを歌ってたんだなって感じさせるようなやつでさ、うん、でそのすごいまんべんなく歴史をさ、
うん、
あの書けることがないこの時代の曲がないみたいな感じの、うん、もう 全時代の曲を歌っていて、
うん、
で俺もそれ見ながらさ、
うん
あやっぱさこの頃はあれだったよねみたいなさめちゃくちゃ新しいカルチャー浴びてんなっていうさ、
うん、
気持ちで見てたなみたいなのはやっぱ思ったもんね、
うん
うん、2010年2014、5、6ぐらいの時の、
うん
うん、もうとんでもなくノリに乗っている時期の
電電パッションとか、ね、
そうそうそう新しいっていうのと、うん、やっぱモードは当然違う2020年代に入って以降のその試行錯誤してる時期っていうのと違うからなんかそういうのとかもいろいろ考えてただけにそういうエンディングを迎えますみたいな発表があった時はもう超絶びっくりしたけどなんかやっぱちょっと納得もしちゃったんだよね
うん
なんかああそうかみたいなさ
それは電波組のがどうとかでもなくて、その時代が本当にその一緒になっていたっていうか、そのアイドルカルチャーっていうのがなんか牽引していくっていうさ、その文化全体をさみたいなものがやっぱ今は全然違うから、そりゃそうだよなって、変わったよねって思ったね、時代が。
そうなってくるとこれからの音楽のカルチャーを何が引っ張っていくんでしょうね、
ねえ、
これから、国内にそれだけのパワーがあるものって何なんでしょうね、
ね、それこそなんか夜遊びとかさ、藤井風さんとかさ、まあ前よりかはその国外で聞いてもらえるみたいなのはちょっとずつだけど変わってきてるから、なんかそういう流れはあるのかもしれないですけどね、なんか全然わからんところからなんか火がついてみたいなことあんのかなと思ったりもするけど、でもここのシーン今めちゃくちゃ面白いよねみたいなのっつうのはどうなんだろうね。
そう言われるとね、もうこのシーン全体が面白いですよね、盛り上がってますよねっていうのが、なんかあるかって言われると、何なんでしょうね。
ね、やっぱこれさよく話するけどさ、もう経済と結構密接に結びついてるから、なんか経済がその滞ってると、なかなかね文化的なところまで及ばないみたいな気持ちにはなるよね。
本当そうだね。
テンションがだだ下がり。ああでもな、俺もうちょっと話したことあったな、そういえば。
いいっす。
ああでもこれもでもネガティブになっちゃうか。
まあ聞いてみましょう。
聞いてみる。あのさ、アイドルのビジネスってさ、文化的な盛り上がりがあるときは、イケイケどんどんで新しいことやっていこうってなるじゃん。でも今ぐらいちょっと総数ファンの総数みたいなのが減った時にどういうことが起きてるかっつうとさ、まあちっちゃいライブハウスとかでライブをやって、イベントやってライブやって、でその後、まあ物販でチェキとかやるわけですよね、でそうするとさ、その時間っていうのもまあ1時間とかさ、あるわけだけど、その1時間の間に何枚チェキ取れるかとかってさ、まあもう上限が見えてるわけじゃないですか。そうするとさ、1回のライブでこのくらいのお金にしかならないなっていうのもなんか見えちゃってるから、なんかそれでいくとなんかマンパワーでできることっていうのがもう限界なんだと思うんだよ。なんかそれ以上 の, あのお金は動かないっていうのがもう見えちゃってるから、だから本当はそのもっとその違うところからいろんな人を巻き込んで盛り上がらないといけないんだけど、なんかそのパワーが今はもうないから、もう限られたお金の中でやるみたいなことになるじゃない、そうするとやっぱ物を作るものもどんどんどんどんその規模にしかならなくなっていくから、みたいな状態だと思うんだよね。
悪循環ですね。
そう
ていうか循環の低下というか停滞というか、
そう今そういう時期を迎えていて、それがでいかにそれが小さくならないかっていう戦いになっているから、これ電波の話じゃないよ、もっとちっちゃいシーンの話ね、だからなんかそういうことを考えていくと、別にアイドルに限らず、割と日本の音楽シーンってそういうところあんのかなみたいなのはちょっと思ってますよね。だからみんなどうにか外に届くようにしないと、現状維持だとなんか死ぬみたいなところに来てんのかなっつのはすごく感じている。
それはそう、でその癖、音源とかから出る上がりがさ、まあ、サブスクが主軸になってさ、目減りしてるんで
ね、だからスポティファイとか散々問題になってるけれど、でも本当そうですよね、
だアーティストは一体何で上がりを出しゃいいのかっていうことですよね。
本当ですよね。
だからそのためには、うん、まあ、どうにかパッケージを維持しなきゃいけなかったりするわけですよ、音源とかね、うんうんうん、でそのパッケージでどうにか上がりを出すためには、まあ、そのアイテムとして面白いものを作んなきゃいけないし、うん、で申し訳ないけど、うん、もうやっぱ単価を上げざるを得ないっていうふ
う
に、その枚数に対して、まあ、どんくらいの上がりが出るかっていうのを、うん、こっちで調節して作っていかないといけないわけ、うんうんうん、なんでこんなことしなきゃいけない
うん、やっぱだから経済の話になってくんだよね、日本経済
で、この状態を一言で言うならさ、
うん、
完全に自利品じゃん。でみんなどうにかそのついえないように頑張って踏ん張ってるけど、
うんうんうん、
まあ、それでもね、どうにかやっぱキープしていくっていうことが、なんか現状維持が目標みたいになっちゃってたりとかするじゃん、うんうん、だからこっから規模を拡大していく上でね、
うん、
でも、まあ、まあ例えば YOASOBI とかさ、
うん、
まあ、あれくらいの大きい、うん、日本の中での大きい規模感でやれてる人はいいと思うんですよ、
うん、
イコールそれくらいの潤沢な予算が発生するから、
うん、
制作費とかが。でそうじゃない人はさ、うん、誰が会社からお金出してくれるのかっていう話になるじゃん、うんうんうん、ってことは制作に時間もかけられないし、うん、お金もかけられないし、うん、そりゃクオリティも下がりますよ、
うん、
これはねやっぱ良くないんです、本当にいろんなことが、
うん、
だどっかでなんかちゃんとそのアーティストが作品とその売り上げに見合う報酬をもうちょっと得られるようにしないと、
うん、
本当に止まっちゃうんですよね、うん、どっかで、
うんうんうん、
壁に突き当たっちゃう。
そうだよね。だからさ、フランスとかみたいにさ、その文化にすごく国が介入する、
うん、
ちゃんと補助するとか、うん、まあでも韓国なんてまさにそうか。
韓国もそうです。
韓国なんてね、割ともう早い段階、日本よりも早い段階でもう国内需要だともう無理ってことで、もう国策として国の外に目を向けたここ20年ぐらいなわけじゃない。
そうそうそう、
映画とかに関しても音楽にしても、
まあ、音楽もそうだね。だその国、うん、韓国はお金を国が出して、
うん、
でその韓国がこれだけ良質な作品を作っているっていうこととかをちゃんと世界にこう出していくっていう動きを、
うん
うん、あの推進するために文化にお金を国がかけて、
うんうんうん、
その要は韓国お土産じゃないけど、
うん、
みたいなものをちゃんと外に出していくために、
うん、
あの文化の奨励をしていって、うん、そこに補助金がすごい出てるんですよ、うん、
そうだよね、うん、とかさ、 CD もさ、パッケージのさ凝り方とかっつうのはやっぱさ、もう韓国はさ、めちゃくちゃ早い段階からさ、うん、もう棚に入んない CD みたいなのいっぱい作ってきたじゃん、
ね、
あれもそういうことじゃないですか、
うん、
もうそういうデジタルの時代になって、物で欲しいものなんだみたいなのをすごく考えてきた結果だったりするわけで、
ネットのインフラ設備の整うまでもやっぱ韓国めちゃくちゃ早かったですから、
うん、
だからそのファンダムの形成っていうのもやっぱ早かったと思う、
うん、それもあるよね、
うんうん、
あとだってもっとたどると違法ダウンロードが早かった国でもあるんだよね。それで音楽業界がもう結構壊滅的になって、っていうのも早かったから、うん、そういう舵を切るのも早かったのかもしれないよね、うんうん、
じゃあその点日本の音楽産業って90年代はもうイケイケですから、
うんうんうん、
売れまくってた時代なんでね。だって要は1曲の単価がさ、うん、シングルなら1000円なわけですよ、
うん、
アルバムだったら3000円、
うん、
で今もう単価何円なんで
ね。その余波をいまだにだから引きずってるっていうことだよね、
うん、
そのもう無理だ、
うん、
もう無理だ、ちょっと違うこと考えようっていう、まあ、考え始めてはいるんだろうけど、
うん、
それでもまだ国内需要だけでどうにかなってきてしまったっていうのが、
そう、ね、
ずっと引きずってるというか、うん、まあ、普通の話になっちゃうけどね。
いや本当に、
うん
う
ん、
まあそう、普通の話なんですよいろいろ話していくと結果普通の話にはなっちゃうんですけど、
うんうん
う
でもそうだね、その小出君がスペースで話していたような、やっぱりちょっと新しいことをやらないとマジ現状維持もしくは現状からどんどんちっちゃくなっていくにしかならないから、
ならないんですよ。いい作品を作ってたら、それが聞かれるっていう時代じゃ正直ないんですよね、と一昔前はその音楽のリリース情報だったりとか、どんな人がいるのかっていうことをリスナーが能動的に調べていかないとたどり着けなかったし、でかつ一個一個の単価も高かったわけなん で、でそのディグにこう付随するお金っていうのも、まあその分単価が高かったんですよね。ジャケ買いしてみるとかしないと出会えないアーティストがいたわけで、でも今はもう端末の上でそんなもんサクサクできちゃうし、でなのにそういう情報を能動的に取りにもいかないわけですよ、
今はだってね、やっぱアクセスが集まるものがより浮き出てきてしまうからね、何にしてもそうだけど、Amazon とかにしてもさ、
おすすめに引っかかったものしか見られないとか、聞かれないっていう風になってきちゃってるんで、そりゃね、まあ繰り返しになりますけど、自利品になります
ね、みたいなね。
かといって新しいことやりたいっつってさ、やだよ TikTok で踊んの私はそれが新しいことかと。
ね、それで
この時代の新しいことって TikTok で踊ることなんか
本当ですよね。
いやもう俺勉強のためにね、ついに TikTok をダウンロードして、
入れた、
見ましたけど、やっぱちょっと辛い気持ちになったよなんか、
そこに乗っかったところでね、
辛かったですよ、
でしかもそこでビューを集めるっていうのもさ、なんかそれこそさ、なんかあれでしょ、ソースいっぱい飲むとかさ、店にあるさ、なんかそういうさのと争わなきゃいけないみたいな、
それと音楽が争わなきゃいけない、辛いよね、
醤油一気飲みのやつらと、
で俺らも醤油一気飲みしなきゃいけないの音楽を売るために醤油を一気飲みしなきゃいけないのかいと。辛い世の中ですよ。
辛い世の中だね、本当ね。
芸術のさ、本質的な部分ってさ、こう壁にスプレーで落書きしたものがさ、人にとってはさ、もう壁の落書きでしかない、迷惑行為でしかないのに、でもある人から見たら、それが数十億円の価値のある落書きだったりするわけじゃん、まあそういうものだと思うから、その受け取り手がそれをどういうふうに価値を感じるかって、でそれに対して僕らはそれにあらかじめ値札を貼って、出たわけですよ、まあこんくらい、最低限はこんくらいみたいな、でそれが今もう単価がさ、もうありえないぐらいまで下げられちゃってるわけ、ね、
そうね。しかも日本自体も割とその文化的なものっていうのに最初先に切り捨てるタイプの国ですから ね、その経済がね、よくなくなった時に
まず文化から
削って、そこは無駄なものって捉えられる、まあ、国民性なのか国のあれなのか
っていう
ところはね、
クソ国だな
フランスとか羨ましいなと思うよね、
海外のそういうのを見ると、本当に移住したいって思う
ね。なんかそういうアーティストいっぱいいるもんね、なんか
税金が高くたって、そういうことしてくれてんだったら、まだ納得いくもん、
だからね、そうアートに関するあれで生きていくっていうのはやっぱこういう風になった時にやっぱすごく苦しい
ですね、本当に
のはあるよね、ね、僕らもこうやって無料でポッドキャストやってますけれど、 本当にね無料でやってんのにクレームのメール来たりとかし、ね、怒られたりしてますからね。
そうだよ、
うん、
4月になれば あの話は批評じゃなくて悪口です。
そうもうやめろみたいな、
ヘラヘラするな、
そう怒られたりしてね、
お叱りのメールをいただきましたけど、
本当にそこは素直にねやっぱ、うん、謝るしかないって。
ヘラヘラしたのはごめん。
そう、うん、あとまあおじさんは同じ話したがるみたいな傾向ありますけどね。
まあそれは反省、
それは反省、反省するとか反省、
反省するとか反省、うん、でも4月になればとパストライブスは比べてみた方がいい、
うん、絶対いい、
うんうん、どっちかを上げるためにどっちかを貶める感じで、うん、もし喋ってるように聞こえてたら、うん、それはごめん、
うんうん、
けどあの2つはこの同時期に公開されたということがすごい類まれな奇跡だと思うし、
ね、意味のあることですから
ね、意味のすごく意味のあることだと思う、うんうん、からぜひこんなことはめったにないんで、うん、両方とも映画館で見てほしいです。
ちょっと話さ横滑りしちゃうけどさ、うん、それでさテレビブロスのさ、うん、あの YouTube の動画でさ、うん、柳下喜一郎さんとさ、
はいはいはい、
やっててさ、うん、それ4月の話してるの見たら、ね、もうね4月を見た人間からしたら最高に楽しい感想、
ね、話してそれそれそれっていう
そうそう、やっぱこれはね見たい人にしか分からない楽しさなのかなみたいな、
なんだろうね、
うん、思ったよね、
うんうん、で柳下さん も,、うん、もう同じところで引っかかってたし、
そうそうそう、
僕らと
そうそうそう見てほしいですけどね。そうそう、だから、
うん、
そうそう、やっぱなんかこういうのもただで今やってるのも、うん、なんかやっぱそういう本当は価格つけたい
本当はね、
うん、ところじゃないですか、うん、
50円ぐらい取る
ねそう
一回
ねうん、やっぱなんかそういう、
まあそれを、うん、まあポッドキャストは、うん、まあ、無料であって、まあ、イベントで、
まあね、まあ、そういうところではあるけど、
適度にマネタイズ頑張ろうってことですよね、
うん、でもやっぱなんかそういうものが下がっているっていうのはすごく感じるよね、
はい、
うん、ひしひしと、
うんうん、無料であれば無料である方がいいって、
うん、
もうみんな思ってるしね、無料で何でももらえるって思ってるしね、
うん、そうなんだよな、うん、僕らの心が折れたら一瞬で終わるからねこれね、うん、
本当に
だって今のところマイナスでしかないから、
そうそうそうそう、うん、何がプラスになってるのか正直わからないですこれやってて、うん、時間もかかるしね、う
ん、ね、小手くんもさよくツアー中に編集してますよね。
そうだよ、これ手弁当ですからね、忘れないでね。
まあでもね、お叱りのメールはもう全然、
うん、そうだね、
言う権利はありますから。
いや本当に、うん、ヘラヘラしてすいません。
ヘラヘラ問題も考えたね俺は。
じゃあもうヘラヘラしないようにしよう。
そう、俺もなんかリアクション音声だけのコンテンツだから、うん、なんかちょっともしかしたらオーバーめに笑ってたかもしれないなと思って。
それはあるだろうねお互い、
うん、
盛り上がってる感じにしないとってなるからね。
そうそうそうそうそうそう、もしかしたらそれがヘラヘラに聞こえてたのかもしれんと思って。
そうだよね、
もうなるべく笑わないよ、うん、低いトーンで、
はい、シリアスに
シリアスにね、いきますよ。
最近さ、
うん、
でもうちょっと今週中に話しとかないと、
うん、
次回分だとちょっと旬じゃなくなっちゃうんで、
はいはいはい、
もう一個話しておきたいのが、うん、ネットフリックスで、
うん、
ドラマ涙の女王を見てるんですけれども、うん、ご覧になられてますか？
見てない見てない。
もう本当にナバさん、
うん、
まあ、これが配信されるときには、
うん、
実はもう最終回配信されるんですけど、
そうなんだ、うん、
今週の土日に最終回15話16話が配信になるんですけど、うん、もうどうにか間に合わせて、
うん、
今週土日最終回リアルタイムで見た方がいいですよ。
追いついてこいと
た方がいいと思う。
マジで涙の女王、
もう中盤からは毎回泣いてるし
うん、
で今日の段階では、今第14話まで、
うん、
先週末に13話14話が更新になったんですけど、
うんうん、
もう13話14話もうずっと泣いてて、
でも13話14話結構長いんだね、
まあ、1本1時間半ぐらいな
の。最近さほら、うん、8話とかさ、うん、が多くなってきてるじゃん、
うん、
がっつりちゃんとあるんだねそんなに。
でどういうお話なのか、
うん、
まず第1話のあらすじ紹介しますね、
はい。
弁護士のペクヒョヌと身分を隠して付き合っていた現クイーンズ百貨店、まあ、あのでっかいデパートですね、うん、の社長ホン・ヘインは大恋愛の末結婚する。取材では仲のいいところを見せるが、2人は会社でも家庭でも争いが絶えず、いつしか冷え切った関係になってしまい、うん、自分勝手な人間ばかりの財閥家、うん、そのヘインの実家がもう大金持ち、うん、大財閥なんですよ、うん、でその、財閥家にも嫌になったヒョヌは離婚を決意していたと、うん、もう別れたい、
うん、
でも毎晩友達に愚痴ってたりとかして、うん、もう俺はいい加減別れたいって。でもそれを週刊誌の記者とかがずっと追ってるから、うん、でもその週刊誌の記者とかに悟られないように、うん、もうそのストレス発散でなんか校庭をうわーって走ったりとか、うんうんうん、まあ、そういうストレス発散するんだけど、いやもうダメだっつって離婚をすることにするんですね、うん、あ離婚するって決めるんです、うん、で離婚届を持ってくるんです。でヒョヌがその離婚届をヘインに渡そうと思ってその部屋を訪ねるんですよ、
うん、
でそしたらヘインから突然医者から3ヶ月の余命宣言を受けたっていう風に言われるっていうのがまあこのドラマの始まりなんですけど、そのヒョヌとヘインの夫婦関係、冷え切った夫婦関係で、そのヘインはすごいこうめちゃくちゃクールな人で、まあ、冷血の女みたいな風に言われてるような、でもバリバリの会社社長 でその会社で働いてるのがヒョヌなんですよね。だから家庭でも顔を合わすし会社でも顔を合わすと、でもどっちでももうずっとこう冷え切った関係なんですよ。会社ですれ違う時もずっとお互い目合わせないし、で家でも全然会話もないしみたいなっていう2人なんです。だから第1話見た段階だと、その離婚したがってるヒョヌがどうやって離婚するかっていうお話だと、まあ、
そうですよね、うん、
思って見始めるし、でそのヘインが余命3ヶ月っていう風に、それは脳になんかこうなんていうのか、こう霧みたいな感じで散るタイプの腫瘍ができて、でそれがその病気の症例数が少なくて、で韓国でも治療できません、だから手術もできないし余命3ヶ月ですって言われて、でヒョヌはちょっと内心やったって思うわけよ、それ離婚するのがめちゃくちゃ大変だから、
うん、死んでくれるから、
そう、で死んでくれたら、うん、妻が死んでくれたら、そのこの離婚とかをせずに、面倒な手続きとかをせずに別れられるっていうふうに思うんだけど、でこのことをきっかけにして、2人がだんだんお互いを好き合ってていた、お互いを愛し合ってた気持ちっていうのをどんどん思い出していくっていう
わ
お話なんですよ、
うんうんうん、
でその、まあ、恋敵というかそのライバル的な立場のキャラクターとして、そのヘインが、自分のクイーンズ百貨店に呼びたいブランドがあって、でそのブランドの人を呼ぶために間にこう仲介として、入るやつがいるんですけど、でそいつがもともとヘインの大学時代の同級生、でそいつもヘインのことが好きだったわけよ、当時から、で、もうちょっかいかけてくるんですよ、でも2人の夫婦なんか冷え切ってるから、要はいけるだろうと思ってるんですよね、でそのこの大口のこの仕事契約を仲介して、でさらにヘインも自分の方を振り向かせたいっていうふうに思ってるわけですよ、そいつはね、序盤はなんか三角関係風の感じに
ってことですよね、
そう、だからなってくんだけど、ただそのヘインとヒョヌがどんどんそのお互いのことを どれだけ愛してるかを思い出していく話だから、うん、
このタイミングでね、
そう、うん、劇中で、うん、その過去の話とかっていうのがまめに挟まってくるんですけど、うん、あとはその1回の終わりにエピローグっていうのが毎回あって、うん、そのエピローグで過去の話とかっていうのが描かれるわけ、要は2人が出会った頃の話とか、うん、結婚当初の話、うん、新婚旅行とかの話とかが挟まるんだけど、うん、その本編では2人とももう全然会話しないし、うん、ヒョヌも死んでくれたら楽だとかって思ってるわけ、うん、なのにその過去はもうめちゃくちゃラブラブなの、うん、でお互いをお互いが運命の人だっていうふうに思って結婚した2人だっていうこともだんだん分かってくるわけ、うんうんうん、で第1話第2話ってまだその関係性とかってのがよく分かんないから、うん、こっちもなんかどういうふうに見たらいいのかな、うん、でその要はヒョヌが、そのヘインが死んでくれるからラッキーみたいな話なの、うん、とかって思うんだけど、うんうん、どんどん2人の純愛の話になってくるわけよ、
うんうんうんうん、
意外にも、
うん、
でそれを邪魔してくる、
うん、
奪い取ろうとしてくるやつがいて、
うん、
でかつそのヘインの実家っていうのはまあ大金持ちなんですけど、うん、でそこに大じいちゃんがいて、うん、そのじいちゃんがその創業者なわけなんだけど、うん、でその創業者一家の抱えてるいろんな問題もあって、うん、で当然そういうクールなヘインでもあるけど、
うん、
家族関係も冷え切ってるわけ、
うんうん、
でこれの対比としてヒョヌは田舎の出なんだけど、うん、でスーパーをやってて、うん、でもめちゃくちゃあったかい家庭
なの、仲いいんだね、
う
ん、
そうでそのめっちゃあったかい田舎のちょっとコメディータッチな話と、うん、そういうもうピリピリした金がどうのとか、うん、契約がどうのとか、うん、裏金がどうのとか、だからそんな話をしてる財閥の話、うん、それと、2人の恋人、
うん、
とそれを邪魔するやつ、うん、でヘインはその余命どうなるのか、
脳の気になるよね、
そう、
うん、
脳の手術ができるのかどうかっていう、これらが全部同時進行で始まっやってくっていう、
で現在と過去とみたいな、
そう現在と過去とっていうのがこう何回もリンクしながらなんだけど、でそのヘインとヒョヌはヒョヌが新人時代、あ違うごめん、ヘインがクイーンズ百貨店で何ですか、ちょっと見習いみたいな感じで働いてた時に、うん、ヒョヌがそれをちょっとなんかコピー機が壊れてたかなんかで、うん、そこで助けてあげたっていうので2人が出会う最初の出会いなんだけど、うん、実は2人はもっと昔にすれ違っていてとかがいろいろ分かってきて、うんうん、で今、だ最終話手前の、
うん
14話、うん、見てる僕は完全にイニョンですこれはもうまたイニョンだ、
またイニョン来た
もう見ればわかる、南波さんも見ればわかるけど、うん、もうこれはもうイニョンでしか説明できないなっていう、
あそう、
でも後半とか、うん、まあ、今僕が見てる13話とか、うん、もうこの回がずっと続いてくんないかなっていうくらい、うん、もう2人がめっちゃラブラブなの、
へえ、
もうそれを見てるだけで、うん、もう嬉しいし、うんうん、もう時間よここで止まってくれっていうか、うんうん、13話がそういう内容だから、あと残り3話あるわけじゃん、うん、16話まで、うんうん、で1本1時間半だから4時間半あるわけ、
うんうん、
4時間半もあったらいかようにもできちゃうじゃん
そうだね、不幸にもできるし、
そう、う
ん、
だから、う
ん、
もうどう
分かんない
よ、もうここで終わってくれ、うん、13話でってもうここで終わっていいみたいな、全部解決して今みたいなってなるんだけど、うん、今14話でまた一波乱あって、
うん、もう盛り上がってるね、
もう、うん、またあいつがいろいろやってきたりとかして、うん、14話見終わった段階の今の気持ちとしては、てめえまたこの野郎みたいな
めちゃくちゃ揺さぶられてるじゃん、
すげえ揺さぶられてる
見ようかな、じゃあ、
いやこれはぜひ見てもらいたいですね、
うん、今ドラマ大変なんだよ本当に、
いやいやもうあの3体の5話、
うん、5話、うん、例の、
うん、見たけど、うん、涙の女王の方がすごい
あそう、うん、今本当ドラマ多いんだよな見てるやつ、うん、
だってもう僕好きすぎて、うん、あの待ち受け画面が涙の女王、うん、
やばいねそういう人 うちのお母さんみたい
南波さんのお母さんみたいになっちゃうぐらい、
うん、いるそういう人、うん、そうなんだ。
これぜひ見てほしいですね。
いや今本当ねドラマ全然もう消化しきれないぐらいいっぱいあって。
いやもうそれ全部見なくていいから。
そうなんだ、
ね、涙の情報
見ます。わかりました、
うん、ぜひ。
時系列シャッフルについてはね最近よく考えるよね、ノーラン見たせいで。
ああ、うん、まあその時系列シャッフル的なことを、まあ、丁寧な回想っていう
か。ああそっかそっかそっかそっか、うん、丁寧な回想はいいんだけどさ、うん、時系列シャッフルなんなんっていう気持ちにさ、
ね、あと回想の回想ね
そう、う
ん、時系列シャッフルやるのはまあノーランぐらいですよ。でも
まあね、うん、人をねあの、うん、理解をなかなかさせてくれないっていう ね、まあ、理解しやすいんだろうけどノーランの中ではねこうした方が分かりやすいってい
うことだからね、
うん、そう最近よく考えてたんだよね、うん、時系列について。
まあという感じで今週もいろいろ
ドラマ見てみよう。
韓国軸で喋ってましたけど
確かにそうだね。韓国話題太めでしたね、うん、今日は、
はい、うん、涙の女王、まあ、これが配信されてる前日に最終回配信になってますから、うん、あのまだご覧になられてない方はぜひともご覧ください、はい、
追いつきます。
また来週、
はい、
ちょっとさっき収録中喋るの忘れてたんですけれども、
はいはい、
次回の映画を決めようということ で、
うん、
で今回はゴールデンウィークスペシャルということで、
はい、
2本立てで、
はい、まさかの
お送りしたいと思います、うん、1本が藤井道人監督の青春 18×2、うん、君へと続く道、はい、そしてもう1本が、風間ひろき監督のバジーノイズ、うん、DTM を題材に斬新な音楽表現とタイムリーなテーマ性で SNS を中心に話題となったムツキジュンによる同名コミック。
これは宣伝文からしてかなり楽しみな
一作
です ですね。
この2本で、
はい、
ゴールデンウィークの激コミ映画館でちょっと頑張って見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週金曜夜9時配信スタート。